みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングをベラベラと喋ってます。本編と合わせてぜひ聞いてください。今日はですね、11月の30日の、水曜日かな、はい、水曜日です。1週間の中日ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、なんかね11月もう終わりかみたいな、はい、もう感じでして、僕は今日は在宅勤務なので、なんか朝からだらだら仕事したり、買い物行ったりですね、して過ごしてるんですけど、まあ、夜また授業があるんで、今ちょっと休憩がてらポッドキャスト収録してます。今夕方の4時過ぎですね。はい。さて、そうね、今日、まあまあ今日の話からまずすると、今日もまた4時、ちょっと昨日、昨日ね、風呂入っ、1週間に1回だけ風呂湯ためて入ってて、それ以外はシャワーなんですけど、いやもうね、物価高騰でガスが高いので、なかなかこう湯ためて入れないっていうこうのもありまして、あとはまあ、なんやろ、こっちの風呂って、まあヨーロッパの風呂、まあいろんな風呂あると思うんやけど、うちの風呂は、そのバスタブとシャワーが一緒になってるんですよ。だから、日本の風呂やと、シャワー浴びても、そのシャワー浴びた、その、なんていうの、浴びた水やらお湯が、バスタブに入ることってないでしょ。よっぽど、我ががシャワーヘッド向こうに向けん限りは。そやけど、うちのそのスタイルは、バスタブの中で全て完結するスタイルなので、だからシャワー浴びて体頭洗おう思ったら、バスタブの中でやらんといかんわけですよ。で、まあ、いわゆるなんか外国のホテルとか、そんなんちゃうかな。で、シャワーカーテン引いてね、そのバスタブから外に水が漏れんように、するわけで、で何が言いたいかというと、一遍湯ためても一人一人日本の風呂やったら湯沸かしといたら、まあ家族全員入れるじゃないですか。でまあちょっと帰ってくるの遅かって冷めても追いだきとかできるけど、こっちの場合はそういうわけにもいかないんで、まあその日誰か今日はお湯浸かりたいなと思って入っても、湯抜いて洗わんといかんので、そこがちょっとネックなんですよね。はい。で、まあ今ちょっと、こっちの水の水質のこともあって、息子はもうシャワーだけにしているっていうことで、まあまあ嫁はんと僕は一週間に一回ぐらい湯船浸かるぐらいの感じでやってるんですよ。でね、昨日はまあ風呂入ったんやけど、入って1時間ぐらい、ちょっとこう新聞読んだり本読んだりしてて、で寝ようかなと思ってもなかなか寝つけんくて、普段10時前にはコテンって寝てまうんですけど、6時頃からベッド入ってぼーっと新聞読んだりワールドカップ見たり本読んだりしてるんですけどね。ほんで昨日は寝られへんくて10時半前かな寝た。で今日4時には起きられず、4時10分に起きて、ただでも起きてもなんかうーってなんかオフトゥーン峠をですね越えられず、20分ぐらいまでダラダラしてて、でようやく起きたわけですよ。で、準備して走りに行ったんですけど、まあ、当然ねその10分っていうのは大きくて、まあ、その間に息子の弁当の米ご飯炊いたり、食洗機の食器片付けたり洗濯物たたなりして、ようやく5時半過ぎに、普段だったら家出るんやけど、今日は出たのが40分で、慌てて走って、だから今日は MAF20 キロやったんですけど、ちょっとペースをいつもよりは早めかな。ね、ラッキーやったのは風が吹いてへんかったから、そんな強くなかったんで、まあ、風の影響を受けずに走れたっていうのは良かったんですけど、ただね、昨日と霧が濃くて、で気温は6度ぐらいあるはずなんですけど、まあ、アプリによると体感気温4度って書いてて、もっと寒いんちゃうかっていうぐらい、こうなんか その霧のせいなんかすごいヒヤッとして寒いんですよね。なんかもうこう骨身に染みるみたいな寒さで、一段寒さが変わったなっていうのを感じながら走ってたんですけど、うん、でまあ1時間44分ぐらいで20キロ走って、はい、でまあ MAF 走なんで心拍はだいたい132から8ぐらいかな、138ぐらいに収めつつ、まあ、だいたいキロ5分、まあ初めはねなかなかちょっとエンジンかからないんでゆっくりですけど、まあ慣れあのなんやろ、エンジンかかりだしたら5分、まあ20から4分55ぐらいの間で、まあでもスピードというよりはどっちかというとあの心拍とご相談なんで、心拍がまあ136ぐらいが一番ちょうどいい感じで走るんですけど、その辺で鼻呼吸とかしながら無理のない、まあ今はね MAF 走でこうエアロビックベースを作っているところなので、はい、走りました。で帰ってきて、まあ今日は在宅なんでシャワー浴びずに、もうあのジャージだけ入って短パンやったんで、で息子を小学校に連れて行って、で軽くあの学校から家までちょっと遠回り、ライン側の方遠回りしてジョグしながら、何キロ、5キロぐらいかな、ジョグして帰ってきたんですけど、まあそんな今日のトレーニングでした。はい、でまああとはあれかな、あ、そうそう、ほんで買い物行ったんですけど、米がもうほんまやばいです。米が高騰しまくってて、まあ、僕はケトンやってるんでもう長いこと米はほとんど食べてないんですけど、時々ちょっとあの何スプーン一杯分ぐらいちょっと食べることもあるんですが、あの息子の弁当用の米と、あとはね嫁はんと息子がまあ朝も晩もあのご飯食べよるんで、その米をまああの日本米でもヨーロッパで作ってる日本米なんですけどね、あのでもそれ以外のはちょっともうちょっともうどうしようもないぐらい美味しくないのとかあるんで、オランダとかカタールいる時に散々ねやっぱりあの美味しくないのも食べてきたんで、あのまあ子供にはまだマシな食べさせたりないなと思って、まああのヨーロッパで作ってる秋田小町とかコシヒカリみたいなのがあって、イタリアかな作ってるね、それをいつも買ってたんですけど、だいたいまあ10キロで、まあ、安い時で28ユーロとか29ユーロぐらいやったのが、だんだん値段上がってきて30ユーロ台が安めになってきて、でも40ユーロ当たり前になって、で今日見たらですねびっくりですよ、もうあのいつも買うてるやつ55ユーロって思って、でちょっとやあの3店舗ぐらいあるんですけど、いつも見に行くとこがね、そこ比べて安いの買うんやけど、でいっちゃん安いとこで 49.9、 なんやねんその 0.1 はみたいなとこなんですけど、あのほんで、まあ、嫁はんと LINE で相談して、秋田小町を諦めてコシヒカリにするかということで、そのコシヒカリは、まあ、夢錦っていうやつがあるんですけど、あんま美味しい、前食べた時あんまりいい印象じゃなかったんで、まあ、あんまねあれやったんですけど、まあそっちの方が安かったんで、10キロ 44.9 45ユーロのを買いましたね。はい、まあ、他の店見たら52ユーロとかやったんで、まあそれでもね、7ユーロって言うたら1000円、だから2枚だ1000円出したら買えるやん普通に米、それ10キロですよ、20キロとかやなくて、うん、そう、まあね、僕が食べない分1日だいたい2合弱ですね、2合炊かないぐらいですけど、 1.8 合ぐらいしか炊かないですけど、あのそれでもやっぱねちょっとずつなくなっていくし、まあ、12月に明日から入って正月に米がないとかちょっとねあの嫌やから買いましたけど、はい、いやーもうね価格高騰やばいよ、もうガス代もそうやし、でガソリン代もそうやし、で何よりもいろんなものの値段がめっちゃ上がってて、うん、ドイツは特にロシアからの そのガスのね、天然ガスの依存がすごい高かったんで、8割ぐらいやったんで、まあ、その分今、中東からとかも世界中から買い漁って、ちょっと世界から品種買ってますけど、はい。まあ、そんなドイツ事情です。さて、あ、今日はね、昼ご飯、美味しかったです。自分で作ったんですけど、まあ、大学の時は大概、自分で作るんですけど、まあ、今、冬になって、10月、11月ぐらいからかな、ケールですね、青汁の元になるケールが、ようやくドイツでも出回ってきて、なんであれ1年中取れるはずやのにね、冬場っていうか11月以降しかスーパーとか出てこないんですよ、八百屋も。で、ケールと、あと芽キャベツを、電子レンジでチンして、で、ケールはそのまんま生ですね、はい。の上を山盛りの、まあ、ボールみたいなところに、サラダボールみたいなのに山盛り入れて、でその上に、カマンベールチーズと、何したかな。で、カマンベールチーズと、あとスーパーでズリをね、砂肝、鶏の砂肝買うてきて、はい。これをフライパンで、ソテーして、で、最後ちょっと白ワインで、軽く、なんていうか、ワイン蒸しみたいにしたんですけど、はい。まあ、ソテーですね。ソテーして、で、あとゆで卵乗っけて、まあ、簡単、ズリーサラダみたいな作りましたね。あとは味噌汁に、ザワークラウト、発酵したキャベツと、ごまを、入れて、MCT オイル入れて、まあ、味噌汁も多めに寒かったんで、やりました。まあ、今日の昼それですね。はい。いや、うまかった。で、皆さんお気づきですか？実は僕、このランラボデイリーの時はいつも概要欄、説明のところに、今日のケト飯っていうのを、密かに、毎回ではないけど、ほぼ上げてまして、で、それやったらデイリーで言えよっていう、ね、喋れよって言うんですけど、まあ、結構忘れてて喋んの。うん。で、作り方とか、まあ、ちょっとこう、コメントとか、乗っけてるんで、よかったら、はい。まあ、ケトンっていうよりは、糖質を少し減らして、脂質とタンパク質か、タンパク質と脂質中心の食事を、こう、興味ある人、食事に興味がある人は、ぜひ見てみてください。結構溜まってるよ、もうね、それだけで一回本編やりたいなと今思ってて、俺のケト飯みたいな。まあ、そのうちやります。はい。企画中です。はい。な感じで、で、そこに今日はその、甘煮オイル、大さじ1とレモンをビュッと絞って、サラダ食べましたね。うまかったです。昔なんかでね、伊藤家の食卓やったから、もうほんま十何年前に見たんやけど、レモンも普通に絞っても、こう、硬いレモンとかって全部絞りきれないじゃないですか。タオルやったらこうグイーッとね、ひねったら水絞りきれるけど、レモンそのわけにもいかへんから。レモンは、絞った後に、チン。別に蓋せんでいいんで、チン。で、20秒ぐらい、電子レンジでチンして、ちょっと熱々ですけど、それを気をつけながら絞ると、めちゃくちゃよう絞れます。はい。で、その絞りかすというか、絞った後のレモンを、グラスに入れて、そこに炭酸水注いで、飲みましたね。これもまたうまいんですよ。はい。なんかね、電子レンジでチンすると、多分ほんまに中の組織の中の水分が結構こう出るんでしょうね。だから絞ってないけど結構容器の中にもレモン汁溜まってて、でそこにこう炭酸注ぐとその炭酸も吸って、うん、そのなんかよりレモンのなんか味がつくみたいな風に僕は思ってるんですけど、よかったらやってみてください。まあ寒いけどね、はい。うん。で、そうです。今日は、なんかもう14分くらい喋ってるけど、11月を振り返るということで、11月のトレーニングなんですが、まあ11月終わったんでね、振り返ろうと思います。11月は、なんとですね、カロスさんによると、 47.5 時間31回、走ったそうです。まあ、あの1日に分けて走ったりとかね、昨日みたいに、何だっけ、エアロビックインターバルトレーニングやった後に MAF やったりとかって分けて走ったりもしてるんで、まあ、それはこう2回にカウントして、まあ、31回、まあ、ジムのトレミも入れてですね、走って47.5時間で、距離が初めてですね、僕多分こんな走ったこと初めてちゃうかな、 502.12 キロ、はい、500キロ超えました。で、まあ今日ちょっとあの息子を送った後にジョグしたんは、せっかくやから500キロ超えたいなっていうことで、はい、走ったんですけど、あと3キロ足らんかったんですよ。うん、ほんでちょっと今日せっかくやからということで5キロ、5.3 キロジョグしたんですけど、はい、500キロ超えましたね。さすがに、あの、デイリーでも言うてましたけど、初めの2週間はすごい疲れ溜まってて、うん。あの、まあ、言うたら普段の、今までの朝ランの倍走ってるわけですからね、毎日。まあでも、慣れてきました。朝早起きのも慣れたし。まあ、それは前も言うたけど、その、サマータイムからね、冬時間に、戻るのうまいこと使って、起きる時間合わせたんでね、4時起きっていうのしのないんですけど、はい。まあ、11月は1週目は、あれですね、1日はまだ、この間出た100キロのランニング、トレランの、グリズリー100の疲れがあったんで、まあ、1時間軽くジョグ、しましたね。歩いたんか、1時間軽く歩いた。で、2日はズイフト1時間。で、3日、木曜日ですね。木曜日はもう朝20キロ走開始ですよ。4時起きで、20キロ走。で、4日の金曜日も20キロ走。で、5日は、土曜日なんですが、森で、2時間。3キロかな、はい。で、日曜日はあれかな、出張かなんかな、オランダかなんか行く時やったんですけど、出張前に、2時間、ラインガーで20キロ走りましたね。2時間じゃ1時間40分か、はい。で、7日は休息日 で8日は、同じくもうあの朝20キロ、9日も20キロ、10日も20キロ。で、11日ですね、金曜日はこれ有給取って、ジーベングスやったっけな。なんかとりあえず7つの山みたいなところに、はい、行きました。あ、ジーベングビルグスやったかな。はい。これは40キロのトレランですね。4時間。はい。で、12日の土曜日は、ライン川で30キロ走。2時間46分。はい。夕方、息子とバランストレーニングをしてっていう感じです。はい。で、日曜日は、休息日で休んで、13日は休む。14は、もう14、はあれですね、朝ラン20キロ。朝寒かったね、これ3度やん。うん、朝ラン20キロして、で、バランストレーニングを夜やって。この辺からだんだん体が馴染んできて、はい、慣れてきましたね。さすがに2週間やった後なんで。はい。で、15日はエアロビックインターバルトレーニングを久しぶりに再開。46分9キロ走って、その後 MAF で11キロ。走って、まあ、合わせて20キロの朝ラン。16日はジムで、トレミで上りのトレーニングを、30分2本ですね。はい。で、まあ、ジムでついでにアジリティとプライオメトリックストレーニングもしましたと。17、18は、朝ラン20キロ。はい。ラインガーで20キロして、この辺風が強かったんですよね。で、19日は、 この日は仕事があったんで、もうあの仕事前にサクッとジムで35分、トレミ、10% から 15% の上りの練習して出勤しましたね。で20日の日曜日は森で、18キロ、森3周かな、1時間40分、トレランとか、まあ、クロカンかな、しました。で、21日の月曜日は、朝ランなんですが、ちょっと、あれですね、腹がゴロゴロしてたんで、20キロ走らずに 18.6 キロでも戻ってきたと。はい。この後、トイレにこもる。はい。で、22日は火曜日、エアロビックインターバルを46分、8.9 キロ。で、その後 MAF を11キロ。10.2 キロかな。まあ、合わせて20キロ。はい。で23日は、休息日にして、ズイフトを、46分と、あと夕方にバランストレーニングと、息子とヒートをやりましたね。あ、この日あれか。日本代表の、あの試合やったんですね。負けた試合、コスタリカ戦やったんだな。あ、ちゃうわ。ドイツ戦や。勝った方や。勝った方ですね。はい。で、木曜日は20キロ。ラインが20キロですね。24日。25日の金曜日は、トレミで上りの練習を45分。はい。で、26日、この間の土曜日ですけど、森で30キロ走。だいたい2時間55分、クロカンしました。で、27日が、今度は、ライン側で、ロードの30キロ走ですね。をしましたね。なんか、頑張ってんな、選手。はい。で、さすがに疲れたんで、28日は休息日、月曜日ですね。今週の月曜日は休息日にして、ジムでスピンバイクを50分ぐらい漕ぎました。で、昨日29日の火曜日はエアロビックインターバルを46分、8.8 キロ。でから、MAF を1時間ちょいかな。11.7 キロ合わせて、まあ、20キロちょいですね。走りました。で、今日はさっき言ったように、MAF をライン側で20キロ、1時間44分ですね。で、ジョグを、もうめっちゃゆっくりジョグを5キロほどして30分くらいかけて、はい、5キロジョグしました。で、締めて、47.5 時間と、502キロと。なんかすごいランニングブログっぽいですね。はい。でも聞いてる人全然面白くないと思うんですけど、まあ、11月の私のトレーニングでした。はい。まあ、こんな感じで、ちょっと12月、1月も、まあ、ちょっと冬休みもあって、500キロは走らんと思うけど、でも、来シーズンに向けて、まずはエアロビックベースを作りたい、構築したいので、まあ、距離というよりは時間ですね。エアロビック、心拍数で、いかに、長い時間を走るかっていうのを冬の間やって、で、あったかくなってきたスピードトレーニングをどんどん入れていくっていう感じで、今計画してます。ただ、まあもうレースが前まで毎月ほぼ出てたのに、急になくなったんで、ちょっと今ね、食事の方は結構緩めっすね。はい。ちょっと甘いもんをつまんでみたりとか、昨日もなんかチョコラスクみたいなのを一つ一枚。まあ一枚だけけどね。はい。食べてみたり。今日はあれなんていうの、ドイツの、クリスマスの、まあ、お菓子というか、シュトーレンっていうのがあるんですけど、これがどうしても食べたくてちょっと、コーヒーのお供に食べましたけど、はい。まあその分、その分っていうか、まあ今まで通りパンも米も食ってないですけど、まあちょっと今まで食べへんかったそういう、砂糖が入ってるものっていうのをちょっと食べてしまってますね、最近。まあまあ、いつもじゃないけどね。あとはワールドカップ始まって、普段は1週間、2週間に1回ぐらいしか飲んでなかったお酒を、1週間に1、2回飲むようになってますね。まあ、オフやからや。ね、その辺はちょっと適度に緩めつつ、来シーズンに向けて、はい、やっていこうと思ってます。これは聞いてる人は楽しいんだろうか。まあいいや。というわけで、今日めっちゃ長い25分喋っちゃった。コメントや質問ある方は、 Google フォームもしくは、まあ、インスタで直接メッセージいただいてもいいですし、ツイッターでハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ツイートしてください。はい。で、そうですね。なとこです。で、もう十分やな。はい。というわけで、明日の、サッカー日本代表のね、スペイン戦もすごい気になるところなんですけども、どうなるんでしょうか。はい。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。今週、あと半分です。楽しみましょう。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕の親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ、昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな。はい、昆布屋を、やっておりまして、まあ、駒川で、ね、やってるということで、駒川あずま屋というんですけれども、はい、まあ、この番組では、まあ、この駒川あずま屋に、かんだ、駒川あずま屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手に息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川あずま屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川あずま屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、パスタ。ね、茹でたパスタに、この松葉塩吹きと、梅干し、そして、ネギを、あえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ、美味しいです。それから、大阪言うたら、まったけ昆布。はい。しののめという、まったけ昆布があるんですが、もう本当にでっかい、松茸の、佃煮がですね、入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、まったけの佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと、ちょっと贅沢したい時に、はい、まったけ昆布、しののめ、ぜひ試してください。最後にですね、もう駒川あずま屋の三枚看板の、最後、ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、これはちょっとケトですね。もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ。もうこれもおにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまんま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にお弁当に使える、まあ、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布
まあ、あの、鍋だけちゃいますよね。汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちの出汁昆布は、あの、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、あの、使ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけると、ありがたいです。はい。まあ、これは、あの、こう、出汁昆布はですね、料理以外にも、ちょっとあの、3センチか4センチぐらいの長さに、ハサミでカットして、で、何？麦茶とか、あの、作る用のあの、容器に、出汁昆布入れて、で、あの、水張っといてもらうと、昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もうあの、料理の時にそのまま使ったり、あとは、あの、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む、朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ普段の飲む用の水として使ってもらうと、まああの、昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい、ぜひですね、私のささやかな親孝行にね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。